一昨日健康診断を受けに行きました。私はいつも東福寺にある第一日石に行くんですけれども、健康診断そのものは苦にならないんですが、とにかく胃カメラを飲むのが嫌で、それだけを思うと憂鬱な気分になります。で、後輩が言いますに、麻酔をかけて眠らせてもらうとむしろ気持ちがいい、だからそれをお勧めしますと。自分はもう気持ちがいいので年に2回受けますと、そういうおかしなことを言って勧めてきました。アホなやつやなと思いながらもちょっと気になったので、病院に鎮静かけられますかと聞いてみたんですが、健康診断の時にはそういう面倒なことは、時間のかかることは、手間のかかることはしてくれないということなので、仕方がなく潔くいつも通り無防備で臨みました。で、いざカメラを飲む時にはですね、丁寧に私自身にも見えるように私用のモニターがちゃんと設置してあって、自分のその胃の中が見えるんですね。で、学生時代に大きな教会の神学生として、いた時にですね、その重責がもうストレスすぎて、別に悪いことは何もなかったんです。叱られたりいじめられたりすることは一切なかったんですが、とにかくそこの神学生をしているというその重責に耐えきれず、十二指腸潰瘍を発症いたしました。で、次第に痛くなる腹部の痛みを数ヶ月耐えたんですが、とうとう1月の半ば頃に週末泊まり込んでいた教会で一晩中七転八倒いたしまして、朝精も根も尽き果てたという状態で、牧師夫人に昨晩は大変だったんですというふうにお伝えをしました。だったら今日は帰っていいよとこう言ってくれることを期待していたんですが、自分の使い古しのストッキングにホカロンを入れて私のお腹にあてがって、これで楽になったかというふうにして背中を押されました。さすがにこう病院嫌いの私も観念をして、翌日日赤で人生初めてのその時胃カメラというのを飲みました。胃の内部、それでその時も様子を見ていたんですが、自分で胃の内部はちこちからこう出血をしているような感じ、十二指腸には素人が見てもうこれだとすぐ分かる病変がありました。検査をしてくれたのは当時父が牧会をしていた洛南教会の大村先生という方で、うわーひどいな、皮一枚やな、もうすぐ貫通やで、これは痛いでと、こう患者を不安がらせるような今の時代ではありえないネガティブワードのオンパレードでありました。ただその時私自身はその原因が、腹痛の原因がはっきりしたということからだったんだと思うんですが、それを聞きながらむしろ安堵した、そんな記憶があります。で、ちょっと脱線が過ぎましたが、毎度のことながら胃カメラも憂鬱なんですが、今回の最大の難関は保健指導というものでございました。体重増加についていろいろ言われるに違いないと、分かってはいるんです、分かってはいるんだけれど、なお意思に反して増えていくのが体重というものであるのは皆さんもご存知かと思うんです。で、昨年はですね、1年前より50グラム減っていましたと言って褒められたんです。で、先生、50グラムはさすがに誤差じゃないんですかというふうに言ったんですが、いや、50グラム減ってるということに意味があるんですと、こう励ましてくださる。あの保健師さんは今年もいるんだろうかと思ったんですが、今年は明らかな増量でございまして、褒められる様子がどこにもない、かばってもらえる要素もないと覚悟して臨んだんですが、保健師さんは食べるのを制限するのはあまりそういうことはしなくてもいいと、筋トレでもしたらどうですか、週に2日ぐらいしたらどうですか、優しく進めてくださいます。ダメ出しをしたり脅したりするのではなくて、こうその気にさせようという上手な言葉かけ、うまいなうまいなと感心しながら聞いておりました。そしてまた見習わなきゃいけないなとも思うんです。とりあえず検査に向けての断食明けのお祝いの食事を十分に楽しんでから次のことは考えようとその時思ったのであります。で、健康診断を受けた一昨日は昨年召された父の誕生日でもありました。 まあ、糖尿病なのに甘いものが好きで教育入院というのを2回ほどしたでしょうか。その直後ぐらいはご自分で何かを制限しようとしていたようにも思うんですが、まあ、3日も持たなかったじゃないかと思います。まあ、隠れていろいろ食べておりました。母が先に召された後は姉や私がこう口うるさくいろいろ言ったんですが、まあ、ある時からこう嫌な思いをしたり我慢ばかり続けても、結局そのゴールといいますかね、糖尿病は治らない、出口がないんですから、まあ、年齢も年齢だし自分で決めればいいんじゃないかというふうに悟りまして、父にあれこれ言うのはやめました。昨年最後の時を過ごしている時も、まあ、姉がお別れの時に話をしていたんですが、まあ、最後はもうええやろと、自分に対してなのか私たち家族に対してなのか、まあ、きっぱりあっさり、気持ちの整理をつけた、そんなことを吐露し、その時に向かっていきました。まあ、この世に生きる限り私たちにはさまざまなこうした些細なことから大きなことまで、いろんな思い煩いという、そういう原因が出てきて、そしてそういうものに苛まれる、あるいは、まあ、苛まれるほどじゃなくても些細なことで思い煩うということがあります。すべて自分の思い通りにはならない、これはもう当然のこと、それどころか望まない、むしろ避けたい災難、そういうものが容赦なく降りかかってくることがあるのも人生です。そこまで大きな災難というものではないにしても、日常の中の細々とした困りごとや悩みごとというのは積み重なっていきます。職場復帰の時期が迫っているのに子供を保育園に預けられないという、そういう相談といいますか悩みを吐露される、そんなことは園ではたびたびあります。園児の保護者から預かってもらえないと職場復帰できないというふうにこう訴えられますが、まあ、私たちの園が枠を、その年齢の枠を開けたとしても待っている人が他にもいますから、そのポイント優先度の高い人から、役所は紹介をしてくる、ですからそういう人たちが入ってしまう、そういう可能性があるんですよと、必ず入れるとは限らないんですというふうに答えるしかありません。でもうちの職員保育士が、その復帰を待ち望んでいる保育士が同じように立場に置かれたら、まあ、なんとかならんもんだろうかと思うんですから、勝手なものだなとも思います。新型コロナ以後は発熱などをしますと、あるいは風邪症状が出ますと、そういうことに非常に敏感に私たちは反応せざるを得ない、そんな状態が続いています。本人だけではなく、家族にそういう症状が出ただけで職員は仕事を休みます。そういったことがまだ珍しいケースだった、そんな頃は休め休めと休みを積極的に進めるんですが、度重なってきますと、なんとか人も足りないし出勤できる道はないものかというふうに思い巡らします。本人も休むのは心苦しいんでしょう。現場の大変さも分かりますから、そうなると、まあ、判断を園長に求めてまいります。まあ、求められてもそう簡単に出勤していいよとは、言えない、ま、万が一、コロナに感染していたとしたらクラス閉鎖、下手をすれば休園、そうなればたくさんの方々に、迷惑をかけることになります。そういうきっかけを、職員から作るわけにはいかないという思いが特に強くあります。ですから結論はいつも悩みますが、休みなさいというのが結論になります。人数の減った現場で奮闘する職員のことを思うと、まあ、気持ち的には本当に落ち着かないものであります。そういう些細なことでも私たちが平穏に過ごす、平安に暮らすということの邪魔をします。そしてそんなことが積み重なっていくと本当に嫌な気持ちになる。でも振り返ってみますと、問題というのはいつの日か問題ではなくなっている。時は流れ、しんどいなと思うことも煩わしいと思うことも いつの間にかそうではなくなっているものです。その瞬間は暑いなと感じても、喉元過ぎれば暑さを忘れるということわざの通り、ほとんどの些細な煩いというのはいつの間にか消えていきます。自然に消滅したのか、それとも解決したのか、それはいろいろあると思うんですが、とにかくいつまでも私たちを同じ温度で苦しみ続けることがあるとすれば、それはレアケースです。先日聖書研究祈祷会の際に、家族が抱えているご病気のことでのご苦労や、それゆえに悩んだり励まされたりしてきたということを、お一人の方がお話しされた。それをきっかけに、皆さん似たような同じような経験をされておりますから、皆さんがそういうことをお話しくださって、思いがけず証を分かち合うという、そういう恵みの時となりました。録音しておけばよかったなと思わずにいられないほど素晴らしい、そういう証の交わりだったんですが、皆さんのお話に共通していたのは、その日その時はどんなに悩んだり苦しんだりしても、決して神様を見失うことはなかったということ、神様から離れなかったということは皆さんに共通していたことでした。だからこそ今こうして振り返って、証ができているんだということであります。それゆえに苦しみを恵みだというふうに、そんなことはとても言えないにしても、希望を失うことはなかった、きっと道は備えられるんだ、そう信じて歩むことができているということでありました。イエス様はおっしゃいます。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。これは日常生活のことで取るに足らないようなこの世的なことに思い悩んでいるとしたら、そんなつまらんことはないでしょうという、そういう意味であります。ですからまずは無駄な悩みから解放されなさいと、このようにおっしゃいます。しかし私たちの思い悩みというのは、そういう見てくれや自分の満足に関することだけではもちろんありません。今まで話をしてきましたように、自分ではどうにもならないことや、避けたくても避けられなかった出来事に起因する、そういう思い悩みもあります。つまり心がけだけでは防げない、気持ちだけでは解決しない、そう思われることもたくさんあります。にもかかわらずイエス様は言うんです。だから明日のことまで思いは悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。そうなんです。私にはどうすることもできないという事柄についても、私たちは思い悩むな、そんなことはしなくていいんだと教えられています。それはなぜかというと、神様がその私たちのことをご存知だからだと言うんです。もし私たちが自分の子供が抱えている悩みや苦しみ、課題について、その解決の道を知っていたとしたらどうでしょうか。きっとその問題に悩んでいる姿を見れば、直接的にか間接的にかは分かりませんが、その解決の道を子供が歩んでいけるよう手助けをするでしょう。解決へと導いていこうとするでしょう。なぜならいつまでも苦しんでいる姿は見たくはないのはもちろんのこと、その課題を克服することでより成長するということを期待するからです。だとしたら、私たちでさえそうなのに、神様はご自身の被造物である私たちが抱えているさまざまな問題、課題について、それを克服する道を備えないでいるはずがあろうかと。もちろんそんなはずはないんです。神様は私たちに歩むべき道を示し、そこへ誘ってくださるんです。大切なのは何かといえば、そのように私たちを導いてくださる主に信頼をすることでしょう。 そして必ずやその解決の道が備えられると信じて今を生きることであります。そして神様は思い悩みを取り除かれるとき、私たちに直接介入するというよりも私たちの隣人を通して働かれているということを覚えておくことだと思います。隣人の一言、隣人の手助け、そういうもので私たちは問題解決の糸口を見つけ、あるいは慰められ励まされ、そして新しい一歩を踏み出します。神様は隣人を通して私たちに語りかけてくださる、私たちに手を差し伸べてくださる。聖霊を通して私たちの中に神様は生きて働いておられるんです。その聖霊は私たち一人一人に下されています。その力を感じたいと思います。その力を信じたいと思います。そして聖霊に導かれることを喜び感謝したいと思います。神様が聖霊を通して私たちと共におられるということを感じられるならば、こんな幸せなことはありません。祈ります。父なる神様、このひとときを感謝いたします。子どもたちと共にこのように礼拝を捧げることができました。その恵みの時を思いつつ、いつもあなたが私たちと共におられることを私たちが信じ、またそのことをしっかりと子どもたちにも伝え受け継いでいくことができるようにしてください。一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。